はい、それではお時間になりましたので本セッションを開始させていただきます。私、日本マイクロソフトクラウドソリューションアーキテクトをしています池田と申します。本日は Azure EaaS 最新動向と題しまして約60分間お話しさせていただきます。よろしくお願いします。でまず最初に簡単に自己紹介からなんですけども、私が今担当しているソリューションアーキテクトというロールはですね、マイクロソフトでここ 2,3 年でできた新しいロールとなってまして、今外部から OSS であったり Linux の強いもの、もしくは他社でクラウドビジネスに関わっていたものを積極的に採用しています。でこちらのスライドを見て分かるように、私はですね1996年1月1日マイクロソフト入社ということで、今年でちょうど在籍して20年になります。で、まあ、得意分野もマイクロソフトテクノロジーということになるんですけども、で私のように古くからですねいてソリューションアーキテクトをしているというのは非常に軽な存在で、まあ、1人2人という形になります。で今日はですね、でそういう経歴もあるので過去のですねマイクロソフトと、まあ、今のマイクロソフト、そしてですね Azure が今向かっているオープンな方向というのを、まず本編に入る前にイントロとしてお話しさせていただきたいと思っています。でこちらはですね今から15年前、2001年、当時 CEO だったバルマの言葉ですけれども、まあ、Linux はガンだと。でこの当時のですねマイクロソフトというのは、まあ、クローズな世界、マイクロソフトワールドで、いわゆる、Windows、Office、Windows サーバー、SQL サーバー、そういう自社製品でですね市場を支配しようとしていた時代で、まあ、実際にある程度支配できていた時代になります。でこれからですね5年10年経ってそれがだんだんまあ難しくなっていくと。で自分たちのやり方が間違っているとだんだん気づいて OSS との協業、協調をしていくような時代になります。でその最たるメッセージというのが2年前、2014年の新しく CEO になったサティアのマイクロソフトラブズリナックスという、この言葉に代表されるかと思います。でこの年になるともうマイクロソフトはですね、例えば Linux カーネルのコントリビューションリスト、貢献者リスト の上位30社に名前を連ねるようになってきています。でこういう流れがあって Azure もですね Azure イコールオープンクラウドという姿勢を鮮明に出しています。実際に Azure もブランド名がですね出てきた頃は Windows Azure という名前でした。ただ冠に Windows をついていると Windows サーバーしか使えないんじゃないのという、まあ、イメージが強くなってしまうということで、途中でですねブランド名を Microsoft Azure に変更したという経緯もあります。でこのように今 Azure というのは非常に多くのですね OSS のソフトウェア、サービスを利用サポートできるようになっています。で今日私がお話しするエリア、この今赤くハイライトした一番下のインフラストラクチャの方も非常に多くのですね Linux ディストリビューションのサポートをしております。でこのように非常にですね多くのまあロゴを入れたり、このようなイベントでですね今 Microsoft はオープンだと言っても、私のように昔からマイクロソフトを知っているもの、会場にもですね、まあ、30代後半から前の方、それ以上の方というのは、実際にリアルな体験として、マイクロソフトが自分たちのクローズな世界でやってた時代を知ってますので、なかなかこう、信じていただけない。やはり、マイクロソフトのクラウドというのは、Windows サーバーであったり、SQL サーバーといった、マイクロソフトのサーバー製品を使うのが一番信頼性が良くて、そういう使い方が多いんではないのかっていうイメージをやはりですね、払拭しきれてないと私自身が思っています。そのためですね、今回そのイメージを払拭していただきたく、社内のある統計データを持ってきました。でそちらがですね今画面に出ている今から半年前2015年の12月の一月にですね1ヶ月間にワールドワイドのグローバルの Azure のデータセンターにデプロイされたゲスト VM の種類を割合を示しています。で一つが Linux、 一つが Windows サーバーになります。で答えを出してしまいますと、実はですね、Linux の方が 68% で、Windows サーバーは 32% ということで、もうすでにですね、世界中のお客様というのは、Azure のプラットフォーム上で7割近くのお客様が Linux をお使いいただいているのが、実績データとして分かるかと思います。そしてですね、この12月というのは、まだ今回、デコードのですね、プラチナスポンサーに参加いただいています、レッドハット社のレッドハットエンタープライズ Linux がまだ Azure でネイティブサポートされる前になりますので、レッドハットのサポートは本年2月になっております。そのためですね、この傾向というのはさらに私自身は加速していくのではないかなというふうに考えています。で、まあ、だんだんとですね、ちょっとマイクロソフトのイベントっぽくなくなってきてしまったんですけども、ここでちょっと私が言いたいのは、これからこの後本編に入っていくんですが、 今日私がお話しする内容というのは、Azure のですね、インフラストラクチャ、インフラ部分のお話になりますので、その上でお使いになるゲスト VM、これはですね、Linux であっても、Windows サーバーであっても、どちらにもですね、等しく言える内容を話していくつもりでいますし、そのように構成しております。で、こちらが本日のセッションの目的とゴールになります。まず2つに分かれておりまして、前半部分では Azure UAS の最新動向を理解すると題しまして、コンピュート、ストレージ、ネットワークの3点について分けてお話しいたします。そして後半はですね、UAS V2 の優位点を理解し、そしてぜひ聞き終わったら利用したくなるようになって帰っていただけたらなと思います。で、この2点が大きく目的とゴールになります。まずは前半部分、Azure コンピュート。で、Azure コンピュートなんですが、去年のですね、レコードの時点で Azure 上で使えるインスタンスのタイプというのは、この3種類。A、D、G という3つのタイプになります。で、去年のデコードから今日までのこの1年間で新たに出てきたのが、D の V2、D シリーズの V2 というものになります。そしてですね、この後、今年の後半、社内の情報では10月と言われているんですけども、10月にですね、GPU 搭載の初のインスタンスで N シリーズ、これは NVIDIA の頭文字の N を取った N シリーズが出てきます。で、このようにですね、年々インスタンスの数が増えていって、もともとは Azure は A シリーズ、A インスタンスだけだったんですけども、その後 D インスタンスが出てきたと。で、D インスタンスが出てきたときは、マーケティングメッセージはですね、A シリーズよりも 60% 高速な CPU を積んでいると。で、今回出てきた D の V2 は、逆に既存の D に対して 35% 高速な CPU を積んでいるというふうになっています。で、それぞれはいいんですけども、だんだん数が増えてくると、じゃあ D の V2 というのは A に対してどのくらい性能がいいんだ。じゃあ G はどうなんだ。今度出てくる N はということで、だんだんとこう数が増えると分からなくなってくると。そこでですね、最近マイクロソフトが定義したのが、こちらの Azure コンピュートユニット、略して ACU と単位、ACU という単位になります。で、こちらは A シリーズのですね、シングルコアを100というふうに定義しまして、それの相対指標として他のシリーズがどの程度パフォーマンスがいいかというのを示しています。で、先にちょっと1点、注意点としまして、A シリーズは実は2種類ございます。で、A8 から A の11、こちらはですね、HPC 用途の実は高性能なハズウェルのモデルになってまして、標準の A シリーズというのは A1 から A7 になります。で、こちらをまあ100と基準にして、他を相対評価しています。で、例えばなんですけども、D シリーズ、既存の D シリーズ、D1-14 というふうに書かれた。ここはですね、確かにマーケティングメッセージ通り、100に対して160と 60% 高速であると。で、D の V2 もですね、D1 の160に 35% を乗算すると大体220ぐらいになりますので、これも210からインテルのターボブーストが入ってますので、ブーストした時の250、この範囲の中に収まっているということで、歌われてたメッセージで正しいなというのが分かります。で、これをグラフ化したものが次のスライドになります。で、このようにですね、指標をはっきりと出すことで相対的によく分かるんですけども、もう一つですね、見て気づくのがG シリーズですね。G シリーズというのはコードネームがゴジラと呼ばれてて、Azure 史上最大インスタンス、大規模インスタンスということで、非常にですね、高性能なイメージをやはり持たれます。で、ただ、こういうふうに CPU のですね、単体コアの性能で比較しますと、実は G よりもその後に出てきた最新の D の V2 の方が、平常時もブースト時も性能がいいというのが分かります。また平常時であれば、HPC 用途のですね、A8、A11 の方が性能がいいというのが分かります。で、まずはこの ACU というですね、概念を覚えておいていただいて、この後なんですけども、こちらはですね、今 Azure 上で選択できる仮想マシンのサイズ一覧になります。ちょっと細かいので、スライド後ろの方見づらいかもしれないんですけども、全部で今35種類ありまして、これはですね、コア数順に上からシングルコア、デュアルコア、フォーコアというふうに並んでいます。で、一番下が20コア、32コアとなっておりまして、今この赤くハイライトしたこの2つというのはホスト専有型インスタンスというふうに別名言われています。で、これはですね、お客様がこのサイズの20コア32コアのインスタンスをデプロイすると、その物理サーバーをすべて占有するような形になります。で、このようにですね、コアと ACU をかけることによって Azure のですね、コンピューティングの性能一覧トップ5というのを出してきました。それがですね、こちらになります。で、これはですね、G5 の後に括弧してあるのがコア数32、そして D15V2 が20と。 で1位2位というのは当然そのコア数が32、20というのが1つずつなので、まあ、これはだいたい予測がつくんですけれども、その後の3位4位5位というのは全て16コアのモデルになります。でここでですね、意外と G の4がですね、この3つの中では低いというのが前の ECU と同じで分かるかと思います。で今回このトップ5の Azure のインスタンスの中で、すでにですね、国内東日本データセンターで利用できるインスタンスというのが2位から4位のこの3つになります。でたまにですね、日本のお客様、特に法人のお客様から、G シリーズを早く日本のデータセンター、リージョンに持ってきてほしいというお言葉をいただくんですけれども、まあ、コンピュートに関しましては、この D15V2 というのが先々月のビルドの時点で発表されまして、即日東日本でも利用できるようになりましたので、ぜひコンピューティング部分に関しては、D15V2 というのをご検討いただければなというふうに思っております。で、ここまでがですね、今すでにある既存のインスタンスのまとめになります。でここからはこの後年内に出てくる新しいインスタンスになってきます。でまずはですね、 GPU 搭載の N シリーズで、こちらは大きく分けて2タイプあります。まずは N1、N2、 これはですね、高性能グラフィックス用途に用いるものとなっておりまして、GPU にですね、テスラの M60 を搭載しています。で今スライドのところにですね、タブレットノート PC という端末が映っていて、中にこう 3D の高精細なマップとかモデリングが出てると思うんですけれども、これら の端末というのは決してクライアント側では高性能なグラフィックス能力がなくて、イメージとしてはこれサーバーサイドの GPU でレンダリングしたものをリモート FX のテクノロジーでクライアントで表現しているようなイメージになります。こういうグラフィックス用途のものが N1、N2、 そして N の中でも N10、11、12、そして N21 というのは HPC 用途、 GPU を計算用途に使うための HPC 用途のモデルになります。こちらは GPU にテスラの K80 を搭載したモデルとなっています。で非常にですね、計算能力の高い 2.91 テラフロップ、8.74 テラフロップという、計算能力を持った GPU になっています。でこれをまとめたものが N シリーズの一覧になります。でまず N1、N2 はグラフィックスで、 N10 から後が HPC 用途なんですけども、この中でもですね、 N21 に関してはネットワークがインフィニバンドとなっておりまして、マルチノードでクラスターとしてですね、利用していただく専用のホストになっています。ホストの能力としては、まあ、N12 と同じなんですけども、クラスター用として特別に用意されたものになります。でこちらはまたですね、CPU も非常に高性能なものを積んでおりまして、コアも24になりますので、大きいものはですね、出てくると先ほどのトップ5のランキングでいきますと、おそらく2位に入ってくるようなものになるかなというふうに思います。これは今10月をめどに予定がされています。でここでさらにですね、ちょっと緊急アナウンスということで、先週実は超大型インスタンスが発表されています。でこれはですね、SAP 花用の専用インスタンスなんですけども、プロセッサーがですね、 G4 の E7-8890V3 ということで、18コア36ハイパースレッドのもの、これをですね、4発4ソケット積んで72コアで、ハイパースレッドオンの場合 144V コアで、メモリーが 3TB という非常に大きな、パブリッククラウドでも最も大きいと思われるインスタンスになります。でこれはさらにですね、マルチノード構成で利用することも考えられておりまして、その場合は最大 32TB までのメモリーが利用できると。で、この場であれですけど、目黒の某会社とかが最近こう巨大なインスタンス出してきていると思いますけども、さらにそれをですね、凌駕するインスタンスになっておりますので、これもですね、秋ごろ導入が予定されています。でここまでがですね、コンピューティングの話となりまして、この後がストレージになります。でストレージなんですけども、まず今ですね、 Azure のコンピュートに利用できるものというのは標準ストレージとプレミアムストレージの2種類になります。最近クールストレージとか、今後アーカイバルストレージというものが出てくるんですけども、そちらはですね、保管用途が目的になりますので、コンピューティングのディスクとして使えるのはこの2つになります。で標準ストレージは1本500アイオプスで、プレミアムストレージはいくつかエディションがあるんですけども、3つかな。で P30 という最も性能がいいものが5000アイオプスになっています。であとはレイテンシーも実は大きく違いまして、プレミアムストレージは5ミリセック以下未満ですね、未満となっています。でちょっとここでは10倍プレミアムストレージが性能いいというのを覚えておいていただいて、そのプレミアムストレージなんですけども、やはりですね、去年のデコードの時点で利用できるものというのは DS、D シリーズのコンピュータを持った DS シリーズという1種類だけでした。で、去年のレコードから今日に至るこの1年で出てきたのが新たに GS-DS-V2 という2タイプになります。で、この S は最後に作るのがプレミアムストレージが使えるもので、基本的にコンピュータの性能は D とか G とか D の V2 と全く同じものになっています。で、DS-V2 に関してはですね、1点注意がありまして、こちらは北米とヨーロッパではすでに配備されているんですけども、東日本データセンターに関しては年内をめどに配備が予定されておりまして、今日の時点ではまだプレミアムストレージ付き の V2 というのは残念ながら使うことはまだかなっておりません。で、この中で最大のものというのがですね、 GS5 の最大8万 IOPS、 そしてスループトが2000メガバイト秒という形になります。で、プレミアムストレージなんですけども、名前がプレミアムということもありまして、値段が性能もいいけど値段が高いというふうに思われている部分があるということを私自身が感じてまして、ちょっと今日はですね、決して性能あたりの単価というのはそうではないよというのを1枚ちょっと資料として作ってまいりました。で、これはですね、標準ストレージとプレミアムストレージの比較なんですけども、向かって左側ですね、グレーの方、これはプレミアムストレージが出る前、Azure には標準ストレージしかなくて、その標準ストレージしかなかった時代に最大の IOPS が標準ストレージで出せるのは16本ストライピングしてですね、 500IOPS×16 で 8000IOPS というのが当時最大に出せる構成でした。で、DB サーバーなど Core IO を必要とするサーバーにこういう構成でですね、Azure の最初の頃から使っていたお客様、まだこういうシステムを持っているかなというのもありまして、まずはスタンダードストレージで最高の性能である 8000IOPS、このモデルをここでは示しています。で、比較をですねしやすいように、まずストレージはですね、トータルで 2TB、 128GB、 16本をストライピングしているということで、値段が月額14,445円で、この16本アタッチできるインスタンスというのは Azure のインスタンスもですね、コアと同じでコアが増えていく大きいインスタンスでないとたくさんのディスクをアタッチできませんので、ここではですね、その16本ディスクをアタッチできて最も安い A4 というのを選んでます。この A4 インスタンス、昔は XL とも言われたんですけども、 A4 インスタンス、こちらはですね、月額41,890円で、合算しますと 8000IOPS のスタンダードストレージで 52,335円となります。で、この同じ構成をプレミアムストレージに持ってくると、いわゆる 5000IOPS の P30 を2本ストライピングして 10,000IOPS で、このお値段が15,855円で、プレミアムストレージはもう P30 は1本 1TB 固定になってますので、同じく 2TB の容量になります。で、このプレミアムストレージを使えるモデルというのは A にはありませんので、必然的に同スペックを探していくと DS3 の V2 になりました。で、この DS3 の V2 というのはメモリは同じ 14GB で、コアはですね、半分の4コアなんですけども、先ほどのコンピュータのところでご紹介したように ACU は210から250なので、コア数は半分ですけども、単体のコアの性能が倍以上なので、性能はほぼ同じかそれ以上ということで、このタイプを選んでいます。そうすると、コンピューター31,873円、合算すると47,728円ということで、月額の利用料は4,000〜5,000円安くなると。それでいて、IOPS はさらに2,000円も高いという形になると思います。で、単純に IOPS だけではなくて、16本束ねるよりも2本のストライピングの方が、本当にリニアに性能出ると思いますし、レイテンシーも早いので、もし未だにですね、標準ストレージで以前作ったこのような構成を持っている場合は、プレミアムストレージ の検討をしていただければなというのがあって持ってまいりました。で、いいことづくめのように聞こえるプレミアムストレージなんですけども、1点ですね、注意点がございます。で、それはですね、ストレージ側の性能があまりにも良すぎるので、実はですね、先に仮想マシン側の制約に引っかかってきてしまいます。で、これはですね、プレミアムストレージが使えるインスタンスで、そのインスタンスのディスク の制約制限を示しているリストになります。で、この中でディスクスというところがアタッチできるデータディスクの数になります。で、一番安いシンプルなですね、 DS1 の V2 シングルコアのモデルというのは、実はディスクが2本アタッチできるので、プレミアムディスク2本アタッチするんであれば別にこれでいいんですけども、こちらはですね、仮想マシンの IOPS が最大で3200までしか出ませんので、1万出るプレミアムストレージをストライピング5000ずつストライピングしてもですね、結局のところ3200で止まってしまうと。で、このように見ていくと、1万を超えるモデルというのは11,800で DS3 の V2 ということで、 これを選ぶ必然的になったという形になります。でこの部分がまあ注意が必要で、結局のところこう下まで見ていくと、一番性能が出せるものというのは最初に申し上げた GS5 の8万 IOPS 2000メガバイトというまあスループになっているということになります。でここまでがストレージの部分となりまして、次がネットワークで、ネットワークなんですけども、ネットワーク自身はですね、ここ1年で出てきた別に新しい機能というわけではないんですけども、このあと後半のですね、イアース V2 の部分で触れるリソースのですね、一つの構成要素がこのネットワークセキュリティグループ NSG になってまいりますので、ちょっとここでは軽くご説明させていただきます。で NSG なんですけども、これは仮想ネットワークのですね、ファイアウォール的な機能となります。で DMZ を構成したり、サブネット間のネットワークの通信を分離したりする用途で設定します。でこの図では3つのサブネット、フロントエンドとミッドティアとバックエンドがございます。でフロントエンドはインターネットとの通信が許可されてますけども、ミッドティアとバックエンドは禁止されていると。でかつフロントエンドとバックエンドの直接通信も禁止されている、一番下側のピンクのバツですね。でバックエンドとミッドティアとフロントエンドはまあ通信が許可しているというような形でまあ構成しています。で基本的にはですね、特定のアドレスかポートを指定して、その範囲でしか着信を受けないとか、まあ、全面的に禁止するといった、そういう設定が可能になっております。こちらはまあサブネットもしくはニックに関連付けるようなものになります。でこのですね NSG、 さらにネットワークセキュリティグループを併用して使って、さらにセキュリティを強化する機能としてユーザー定義ルーティング、略して UDR なんですけども、ユーザーディフィニションルーティング、でこちらもですね、NSG とほぼ同じ頃出てきた機能なんですけども、カスタムルーティングをサブネットに単位でこう定義することができます。でネットワークセキュリティグループでサブネット間の直接通信を禁止した状態プラスですね、この図では真ん中に鍵マーク、これはバーチャルマシーンで仮想アプライアンス、ファイアウォールであったり IPS、IDS のようなそういうソフトウェア的なですね、バーチャルアプライアンスをここで実行していて、カスタムルーティングをすることによって、フロントエンドは例えばバックエンドへの通信をルーティングテーブルを書き換えることによって、このアプライアンスでフォワーディングすると。でアプライアンスでは侵入検知とか、この通信の監視ロギングをまあ行えるようにして、それぞれの通信の間に入れるといったような構成が可能になっています。でこのあたりのですね、Azure のネットワークに関しましては、明日実はですね、ルーム M という部屋が朝から夕方まで全て Azure IaaS 関連の部屋となっておりまして、セッションとなっておりまして、私と同じですね、ソリューションアーキテクトをしております土井の方から、こちら午前2コマ目ですね、10時45分からなんですけども、 Azure でのセキュアネットワーキングというテーマで、この部分もっと掘り下げて いくと思いますので、ご興味のある方はぜひ参加いただければと。で私の今日のセッションなんですけども、初日の早めの時間ということで、全体的なですね、こうオーバービュー的な部分があるので、このようにちょっと他のセッションへご紹介する形で深く全部をちょっと追求していける時間がないので、その部分出てくるかと思うんですけども、あらかじめご了承いただければと思います。でここまでがですね、前半の部分で、ここからですね、イアース V2 のお話になってまいります。でイアース V2 は別名リソースマネージャーモードと言われていて、 Azure リソースマネージャー、ここでは括弧して ARM となっているんですけども、ちょっとここから後半ということで軽くちょっとアンケートをさせていただきたいんですけども、今回ご参加いただいているお客様の中で、そもそも Azure イアースに V1 クラシックモード、 V2 リソースマネージャーモードという2種類の、モードがあるという、種類があるというのをご存知の方というのはどのぐらいいらっしゃいますでしょうか。もしご存知であれば挙手をお願いできればと。はい、まあ半分いないぐらいですかね。で今ご存知という方で、普段お使いいただいているのは VR のクラシックである、クラシックポータルでまだ使われているという方はどのぐらいいらっしゃいますでしょうか。はい、ありがとうございます。ではもうすでに新しいですね、IaaS V2 をもうメインで使われているというお客様どのぐらいいらっしゃいますでしょうか。おう、ありがとうございます。意外と V2 の方が多いというので、まだまだ V1 が多いのかなと思ってたんですけども、意外でした。ありがとうございます。でそうですね、 ご存じない方もいらっしゃいますので、ちょっとですねポータルで簡単にその違いだけをご説明ご覧いただきたいかと思います。こちらはですね Azure の今のポータルになります。でまず新規作成でバーチャルマシンとで何でもいいんですけども、せっかくですので全て選択ということで、レッドアット 7.2 でここでですねデプロイモデルの選択というのがありまして、ここで規定でリソースマネージャーと選ばれています。これがいわゆる V2 でクラシック、こちらが V1 になります。で実際に作ったインスタンスというのもポータル上でですねこのように仮想マシンと漢字表記日本語表記のものは V1 になってまして、バーチャルマシンズと英語になっているものは V2 の VM になっています。それぞれ選ぶと今出ているのは V1VM でバーチャルマシンズを選ぶと V2 の VM 一覧が出てくるような形で明確に分かれているような形になります。一応このような2種類があるというのを ご存じない方のためにご紹介させていただきました。ちょっとスライドの方に戻りまして、でイアース V2 のまず利点なんですけども、まずイアース V2 はですねイアース専用にアーキテクチャが再設計されてますので、そのためイアース専用のリソースが新たに追加されています。でこれはロードバランサー LB ネットワークインターフェースパブリック IP アドレス、そういったものになるんですけども、 V1 のですねクラシックモードの場合は一部ですねロードバランサーなどはウェブロールワーカーロールと言われているパースのですねロードバランサーを借りて利用していたような形になります。なのでその部分でですねいろいろと制約があったんですけども、今回その辺をすべて取っ払われるような形でイアース専用としてアーキテクチャを再設計しています。なのでそのリソースモデル、それからですねそのリソースを束ねるリソースグループという概念を導入して、そのリソースグループによるアクセス管理であったり課金管理ができるようになっています。まずはですねイアース V2 のモデルからで、こちらはポータルから の画面を切り取ったものなんですけども、1台だけですねバーチャルマシンをデプロイする際に最低限必要なリソースを今ここでは表現出しています。でそれを図式化したのがこちらのモデルになりまして、まずイアース V2 のバーチャルマシンというのは必ず仮想ネットワークの上にしかもうデプロイできなくなっています。 V1 の頃は仮想ネットワークなしでもデプロイできたんですけども、 V2 は必ず仮想ネットワークが必要と。でそのため、VNET のリソースが必要であると。 VNET も V2 用の専用のリソースとなっております。そしてですね、当然 NIC が必要であると。そしてバーチャルマシンのイメージを格納するストレージアカウントが必要になると。でこの4つのリソース、VM を除くと3つのリソースに依存していると。でこれが最低限の構成になります。でこの状態ではですねポータルから仮想マシンをシャットダウンしたり起動したり削除したりはできるんですけども、直接この VM にですねリモートデスクトップであったり SSH でアクセスするということはまだできない状況です。ここにオプションとなっているパブリック IP を割り当てると、これによって VM に直接外部から入ってくれと。で外にさらすことになるので、基本的にはネットワークセキュリティグループで必要なポート、例えば SSH の22番ポートだけを上げて、特定のクライアント IP のクライアントの IP アドレスからのみ着信を許可するというルールを適用していただきます。このような形の構成が V2 モデル。でこの V2 のですね、モデルを、さらに、今ここで出ているのは前のスライドの単体の1台だけの構成なんですけども、ロードバランスするような負荷分散モデルにした場合、ここに2台目の VM をデプロイします。この場合、可用性セット、アベイラビリティセットという冗長構成のための可用性セットを作って、その中に2台目をデプロイ。で、この状態ではですね、内部通信として2台の VM は通信できる状態です。例えば仮想ネットワークの DHCP、仮想ネットワークが 10.0 すら16のアドレス空間であった場合、DHCP から1台目に、例えば 10.0.0.4、2台目が 10.0.0.5 という IP アドレスが振られると、その内部 IP でお互いは通信できる状態で、外からの負荷を着信するためにはここにですねロードバランサーというリソースを、イアス V2 の専用リソースのロードバランサーを 追加します。そして2つにロードバランスします。でさらにパブリック IP を追加して、この状態でですね、パブリック IP に着信したものを2台のマシンにロードバランスすると。でネットワークセキュリティグループは大抵この場合はサブネットに適用します。でサブネットに適用して80番ポートだけを許可するといったようなルールを適用することによって、このシステムの負荷が増えてきて3台目4台目をデプロイする必要ができたときに、まあ、同じサブネットにデプロイすると自動的にですね、このサブネットのネットワークセキュリティグループのルールが適用されますので、運用が楽になると。で当然、1枚のスライドのように仮想マシンの単体ニックに対してパブリック IP と管理用の IP と NSG を割り当てることも可能になります。でこのですね、今10個以上のリソースで構成されているんですけども、これを取り囲むですね、外枠がリソースグループという新しいイアスビジの概念になります。でこのリソースグループがこのリソース全体のですね、管理体系になりまして、このリソースグループに対して他のユーザーに参照権限を与えたり操作権限を与えることによって、このシステムだけを別のユーザーに操作権限を譲渡することが可能になります。で今までの V1 ですと基本的にはサブスクリプション単位で共同管理者とかを割り当ててましたけども、このリソースグループの概念導入によって必要なですね、構成だけを別のものにとシェアすることが可能になります。またこのグループの中のですね、リソースの課金使用量を分離して、ここのだけの課金体系を分かりやすく取り出したり、あとはですね、この後ご紹介するんですけども、このリソースグループ、これがいわゆるシステムを束ねている、大枠なんですけども、この体系をですね、コードとしてエクスポートする機能が追加されています。それがこのリソースグループテンプレートのエクスポートということで、今ポータルで作成した複数台のですね、構成をそのまま JSON 定義として吐き出すことができます。でここのスナップショットはちょっとイメージ的に割愛していますけども、もっと複雑な JSON 定義になります。でその定義というのがこういうルールになります。後ほどちょっと画面で実際のポータルで見ていただきたいと思うんですけども、まずインフラストラクチャーズコードということで、この JSON 定義というのが大きくパラメータ部分、パラメータ定義、そして変数定義で、リソース定義の3つの部分からなっています。でパラメータ定義というのはこの JSON の定義、インフラストラクチャーのコードの部分を使って再度同じ構成をお客様が他のリージョンにデプロイしたり、また同じデータセンターであっても2つ目の全く同じシステムをデプロイしたいということで使うときに、任意で可変となるパラメータですね、例えば仮想マシンの管理者のユーザー名、パスワード、それはシステム構成は同じだけどそこは変えたいとか、あとはデプロイするデータセンターの場所をパラメータ化しておいて東日本以外を選びたいとか、そういうパラメータ化する部分はこのパラメータ定義に、でも固定でよければそれは変数定義とかリソース定義に直接埋め込んでしまうような形になります。でリソース定義というのは最初のスライドに10個以上、ロードバランサーであったり VM が2個、ニックが2個、サブネ、仮想ネットワークが1個という形であった、それらのリソース1個1個の定義がこのリソース定義に書かれてきます。ちょっとデモの方でお見せしたいかと思うんですけども、デモというかポータルですね。でまず後ろの方はもしかしたら見にくいかもしれないんですけども、ここにリソースグループが並んでまして、リソースグループ LB というのが先ほどのスライドと同じようなシステム構成になっています。ここにですね、今リソースグループ LB というのをクリックすると、中に含まれているリソース一覧が出ているんですけども、まずアベラビリティセットでバーチャルマシンが2台、レッドハットという名前ですけどバーチャルマシンが2台、そして、それに負荷分散するロードバランサーで、バーチャルマシンにアタッチされているニックという形で、この下にもずらずらあって同じようなリソース構成があります。でこれはポータルからガチャガチャとこう画面操作GUIで作ったものなんですけども、これをですねリソースグループのプロパティの中からテンプレートのエクスポートというのがあります。でここですね、ここをクリックすると、実際にですね、細かくお見せできないんですが、ここにパラメータは16個、 で、リソース変数は0で、リソースは11個、すなわちあのスライドにあった、パブリック IP ロードバランサーでバーチャルマシン2台とか、あれのリソースが全部で11個あることをここで示しています。11個と。で、今あのバーチャルマシンが選ばれてるんですけども、例えばですね、この JSON の定義なんですけども、画面がちょっとすいません、もう一回 JSON の定義なんですけども、まあ、タイプが例えばマイクロソフトコンピュータのバーチャルマシンズということで、リソースのタイプはバーチャルマシンであると。で、このバーチャルマシンをデプロイするときのマシン名はですね、上のパラメーターズというところから取ってくるので、まあ、ここはデプロイするユーザーが入力したパラメーターから取ってくると。で、まあ、ロケーションはジャパンイースト固定でもうリソースに埋め込んでると。例えばこれを違うところにデプロイしたような形で、コード化するんであれば、ここはパラメータのところにパラメータを追加してそこから取ってくるというふうに書き換える必要がありますけども、まあ、そういう形でですね、JSON 定義でコードを自動的に吐き出しています。で、このコードをこちらのダウンロードというボタンを押しますと、ZIP で落としてきまして、それをですね、あの中身を見ると、まあ、今ポータルで見た JSON 定義がですね、パラメータ部分とリソース部分でこのように2つ分かれてきます。で、これをキックするスクリプトが Windows の場合 PowerShell で、Mac とか Linux をお使いの場合は Shell スクリプト SH できます。あとはまあプログラム的に何か組みたいんであれば、サンプル用の C シャープのコードもまあついでにくっついてくるという、まあ、こういう形で取り出して、これを保存しておくと、まあ、再度同じシステム構成を容易にですね、あの新しいサブスクリプションとか他のリージョンにデプロイできる形になります。で、例えばあのお客様が Azure EaaS の上で何かのパッケージとか、例えばまあ診療所向けの何かパースのサービスを作りになったと。で、新しい診療所がそのサービスを購入いただいて契約していただいたら、同じシステム構成をそのお客さんのためにデプロイするとかですね、そういう商売をやっているお客様ですと、同じ構成を何度も何度も展開すると思いますので、そういうものをですね、インフラストラクチャーズコードとしてここに取っておくことが可能になります。で、ちょっとスライドに戻りまして、で、ここの部分のセッションなんですけども、実はこちらもですね、明日ルーム M で午後14時25分かな、あの私と同じやはりソリューションアーキテクトのイサミの方がですね、この Azure リソースマネージャーを利用したインフラストラクチャーズコードという形で、この部分のワンセッション非常に面白いと思いますので、ぜひご興味があれば出ていただければなというふうに思います。そしてですね、ここから、次 EaaS V2 のメリットということで、可用性とスケーラビリティについてちょっと語らせていただきます。で、まずあの Azure のですね、可用性を語る上において、障害ドメインと可用性セットという、まあ、概念があります。もうすでに VR をお使いのお客様とかですね、あの Azure を触っているお客様はご存知だと思うんですけども、まずあのこの障害ドメインと更新ドメインというのがですね、もともと VR の頃は2個と5個だったのが3と20に増えました。で、更新ドメインというのはマイクロソフトがですね、パッチ適用とかするメンテナンスの時に、その可用性セットの中に複数台マシンを入れていくと、順番に同時にやられない、同時にあの落ちないというか、同時にやられない分離レベルになります。で、障害ドメインというのは、まあ、対障害性の高い分離レベルになりまして、本日このスライドではですね、障害ドメインを中心にお話しさせていただきます。で、まずここにですね、ラックが3台あります。それぞれ障害ドメイン1、2、3という名前がついています。で、このイメージの中に、可用性セットを作りますと、こういうようなロンリーイメージになります。ラック3つまたぐような形ですね。で、ここに仮想マシンをデプロイしますと、このような形で、それぞれ異なるラックに必ずデプロイされるという、まあ、ルールが強制的に働きます。で、ラックはですね、それぞれ電源系統とネットワーク系統が隣のラックとは分離されてますので、例えば障害ドメイン1のラックに、例えば電源のトラブルがあった場合、これはラックの中にある仮想マシンは全体的に影響を受けるかもしれませんが、隣のラックのものは決して影響を受けないと。そういう対障害性が強い構成を取るための考え方になります。で、以前の V1 というのが、これが分離レベルが2しかありませんでしたので、まあ、1つ落ちると 50% 落ちるというような感じでした。で、今回これが3になってなりましたと。たった1つだけしか増えてないのっていうふうに思われるかもしれないんですけども、例えばノードマジョリティ型のクラスターを組むときですね、そういう場合はそのクラスター のノードというか、まあリソースが過半数以上動いてないとクラスターの健全が保たれないというような部分があるかと思うんですけども、 分離レベルが2だと必然的に半分落ちるので、なかなかそういうノードマジョリティ型のクラスターを運用するのが、実際難しい部分もありました。今回ですね、このように3分割されたことによって、1つ落ちても3分の2は生きているので、そういうノードマジョリティ型のクラスターの健全性が保ちやすくなったというのが大きく1つ挙げられます。でこちらのスライドは実際にデータセンターの中の写真なんですけども、これがラックで、このような形でそれぞれのラックに仮想マシンがデプロイされています。でこのですね、ラックが今このような写真、この写真のようにダーッと連なったものを Azure のデータセンターではクラスターというふうに呼んでおります。でこちらはロンリーイメージ図にやるんですけども、約1000台の物理ホストを束ねて、複数のラックを束ねて一つのクラスターと呼んでいます。でこのクラスターというのはですね、全て同一スペックのホストサーバーで構成されています。例えばこのロンリー図では上側のクラスターというのは A シリーズのホストが1000台集まっているクラスターになります。で下側はですね、高性能な G シリーズが集まったクラスターになっています。で実は以前の V1 というのはですね、このクラスターを超えた移動がスケールアップスケールダウンができない制限がありました。それのためですね、まだ A シリーズしか出てなかった Azure EaaS 最初の頃からお使いいただいたお客様というのは A シリーズ A 区画にデプロイされていました。でその後ですね、例えば D シリーズが出てきた、 G シリーズが出てきた、すごく高性能なインスタンスが出てきても A シリーズしかなかった頃に組んでいたお客様というのは A 区画にデプロイされていたので、仮想マシンのですね、サイズ変更のところで選べるのは A7 までだったんですね。 D とか G は選べなかったと。それでそういう制約があって非常に問題だったんですけども、 EaaS V2 になってその制約は取っ払われてですね、クラスターを超えて変更ができるようになりました。例えば A シリーズでデプロイ最初してどんどん使われる頻度が高くなったので、もっと大きいインスタンスが欲しいとなったら、G でも、HPC 用のインスタンスでも自由に選べるようになりました。でこれはですね、V2 でも仮想マシンを実行している状態ではその区画のものしか選べません。なぜならば A 区画のマシンホスト上に張り付いて動いているので、その中の CPU しか選べないんですね。ただしポータルから一度シャットダウンですね、停止していただくと物理ホストのハイパーバイザーからアンデプロイされますので、 V2 の VM の場合は一度停止をシャットダウンしていただきます。ポータルから停止した状態でサイズ変更とやれば全てのインスタンスが選べます。で例えば G4 とか G3 を選んで、で開始ってやると今度は G 区画のですね、下のクラスター区画にこうデプロイされるような動きをします。でこれが V1 の、これはできて、ある意味当然だと思うんですけども、 V1 の頃はですね、一部そのウェブロールワーカーロールというパースの機能に依存してたためにそういう制約が生まれてきたと。で今はそういう制約はですね、 EaaS 専用のアーキテクチャになったので全て取っ払われて、好きなインスタンス、例えばこの後出てくる N シリーズとかそういうものも選べていくはずになっていると思われます。でこのあたりもですね、実は弊社の佐々木の方から同じくルーム M で、これは明日一番のセッションなんで朝ちょっと早くて9時半からなんですけども、いわゆるデータセンターの物理的な内部配置とかですね、仮想マシンの内部構造について詳細があるので、これ非常に面白いセッションかと思いますので、ご興味のある方はぜひ参加いただければなというふうに考えております。で続きましてですね、バーチャルマシンスケールセット、でこれはですね、先々月のビルドで正式リリースしまして、これは EaaS V2 の新しいリソース定義になります。バーチャルマシンとは異なるリソースになってきます。でここでですね、ちょっと EaaS V2 の利点をもう一つ追加で、この柔軟なスケール機能というのを追加させていただきます。でスケールアップスケールダウンの方は、先ほど申し上げたクラスターを超えるサイズ変更ができるようになったという部分になります。でスケールアウトですね、横にダダーとこう展開するスケールアウトの方のスピードに関しても、もともとですね、EaaS V1 の頃は1台目をデプロイすると、そのデプロイがある程度進まないと2台目がデプロイできない、3台目がデプロイできないという形で、ちょっとシリアライズされてしまうような制約がありまして、例えば40台50台の仮想マシンを一気にデプロイしようとすると時間がかかってしまう場合がありました。今回 V2 ではですね、そういう依存が取っ払われてですね、並列的なデプロイがサポートされてますので、その並列デプロイをですね、使ってスケールアウトが早くなってます。でその特性を生かして新たに定義されたリソースというのが、このバーチャルマシンスケールセット、 VM スケールセット、もっと略すと VMSS ですね。でこのバーチャルマシンスケールセットなんですけども、GA というのは正式リリースのことです、念のためですけど。でバーチャルマシンスケールセットですけども、 当然オートスケールに対応しています。でこれはですね、一つのマスターイメージを使ってそのイメージをインスタンスとして横にバッと展開するようなものになります。で今最初のリリースでは最大100インスタンスまで展開可能となっています。でオートスケールにも可能ですので、全体の CPU 負荷が例えば 70% をある一定を超えたら増やしていくというような設定をすることも可能になっています。で標準インスタンスギャラリーからの展開ですと、100VM まで可能なんですけども、実はカスタムイメージですと20インスタンスまでがなっています。ちょっとこのあたりの仕組みというのは後ほどポータル画面の方でご紹介させていただきたいと思います。でこれはですね、あと管理負荷の軽減という意味ではそのマスターイメージが一つになりますので、例えば40台とかインスタンスが立っているのをバーチャルマシンでやるとパッチ適用とかを40台分の VHD にやらなければいけないと思うんですけども、この VMSS ですとマスターのイメージ1個を管理すれば済むので、そういう管理負荷は非常に軽減されるかなというふうに考えております。あとスケーラブルニック、スケーラブルストレージというのはこのバーチャルマシンスケールセットのリソースのですね、に与えられている新たなそのプロパティ定義になります。これによって単一イメージをこうスケールするようなことが可能になっています。ちょっとデモで軽く見ていきたいと思うんですけども、で、こちらポータルなんですが、ポータルの方もですね、実はダッシュボードがいくつも使えるようになったりして、今日私はデモ用にいくつかダッシュボードを分けてきました。これ例えばデコード2016 VMSS デモっていうのを選ぶと別のダッシュボードがあって、ここには VMSS が2個こう見えてるような状況なんですけども、ちょっと拡大します。で上はですね、その前にすいません、一応 VM スケールセット、この新規作成のですねバーチャルマシン、ここからですねもうすでに正式リリースしてますので、Windows 版と Linux 版をポータルからも作れるようになっております。でこの標準イメージから作ったもの、こちらがですね、今ここで拡大したものが標準イメージになります。カスタムイメージじゃなくて標準イメージで、こちらから作るとですね、自動的にこのようにストレージアカウント、ちょっとグイドのようにゴニョゴニョってなってるんで分かりづらいんですけども、ここにストレージアカウントが5個自動的にできます。で Azure EOS の場合ですね、このストレージアカウントの中にバーチャルマシンのイメージ VHD が作られるんですけども、だいたい1ストレージアカウントを20台のバーチャルマシンが適度と言われています。それ以上たくさん一つのストレージアカウントの中に VHD を配置しますと、ストレージアカウント自体の IO もありの制約上限もありますので、パフォーマンスの劣化を招くと。なので20台が目安というふうに、これは V1 の頃から言われておりまして、今回のバーチャルマシンスケールセットも結局100インスタンスまでスケールするんですけども、これはですね5個のストレージアカウントを使って20台ずつですね分けていると。で5×20 で100インスタンスという形になります。でここをうまく平準化して、この中に VHD をばらまいているような形になります。でカスタムイメージの方なんですけども、下側はこれカスタムイメージを使ってウェブサーバー構成済みで簡単なウェブサイトが入っている IIS が定義済みのものをここではデプロイしているんですけども、この場合ちょっとリソースグループが分かれててストレージだけちょっと外出しになってしまってるんですけども、イメージソースという名前のですねここの部分で、ここがですねマスターイメージとなるカスタムイメージがあったストレージアカウントなんですけども、今 EOS V2 の制約としてカスタムイメージを使う場合、これはバーチャルマシンスケールセットに限らず VM もバーチャルマシンもそうなんですけども、そのですねカスタムイメージとのある同じストレージアカウントにしかVM の VHD をちょっと展開できない制約がありまして、そのためカスタムイメージを使うとこのストレージアカウントの中に20台の VM までしか展開できないと。そのため最初のスライドにあった20の制約が生まれてきています。一応ですねオーバープロビジョニングっていうプロパティを、トゥルーにすればですね40台まではいけるということなんですけれども、パフォーマンス的には20台ということですね。で今ですね、このバーチャルマシンスケールセットカスタムの方なんですけども、ロードバランサーを見ていきますと、バックエンドプールに2台このようにインスタンスがあります、インスタンス1、2がありますと。で、実際にですねこれ呼び出すとちょっと全然つまらない サンプルで申し訳ないんですけども、サーバーのホスト名を返しているだけです。まあ121とラウンドロビン的に返してきているという状況です。で、ストレージですね、このイメージソース後ろの方見えますかね、イメージソースというこのストレージアカウントで、カスタムイメージはですね、システムのマイクロソフトコンピュートイメージスカスタムイメージ、ここに入っています。で、ここにあるカスタムイメージを使ってバーチャルマシンスケールセットを今展開しているんですけども、またルートに戻りますと、バーチャルマシンスケールセットはですね、このシステムの方がマスターイメージです。 VM ディスクスという中にできまして、ここに今2個ストレージがあります。これが今動いている VMSS になります。で、これをですね、高速にこう台数を増やしてみたいと思うんですけども、今残念ながらポータル正式リリースしてるんですけど、ポータルからですね、サイズを2とか4とか10とかこう設定するまだプロパティが追いついてなくて、別途ですね、リソース Azure.com Azure リソースエクスプローラーというツールがございまして、これはプレビューなんですけども、でこちらからですね、直接変更するというのが一番手取り早い形になります。でこれは今ポータルで見ているサブスクリプションと同じように、いわゆるリソースマネージャーの JSON 定義が見えてきます。いわゆるインフラストラクチャーズコードで展開するようなリソースそのものが見えてきます。で、RGVMSS カスタム、これが今見ているものになってまして、ここにですね、バーチャルマシンスケールセットがありまして、実際にインスタンスがバーチャルマシンが2台起動しています。で、ここの部分、このキャパシティというのが、これがインスタンスの数になりますので、これをですね、ちょっと今20に変えてみたいと思います。で、リードライトにしていただいて、エディットをします。で、ここを20で、プットとやります。で、この操作というのは、近い将来、ポータルの方に出てきますので、別にポータルのところから20ってできるようになりますけど、今ちょっとそっちが追いついてないんで、こっちからやったという形ですね。で、今20になりまして、この状態でですね、またポータルに戻ります。で、またロードバランサー、すいません、もう一度ポータルから行って、ロードバランサーのバックエンドプールで仮想マシーンの台数を見ると、もうこのようにですね、さっき2台しかなかったと思うんですけども、たくさんこうもう増えているのが分かると思います。で、ストレージアカウントですね、こちらも先ほど VHD が2個しかなかったと思うんですが、リフレッシュするとこのように VHD がカスタムイメージ、マスターイメージから高速に転換されたというのが分かります。で、ちょっとですね、ロードバランサー のいわゆる新しいインスタンスを死活監視しているので、それで新しいインスタンスまで反映するのにしばらくちょっとかかるので、一旦ちょっとデモのスライドの方にこの状態でちょっと戻らせていただきます。で、VM スケールセットなんですけれども、基本的にはですね、マスターイメージを管理するので、個々のインスタンスを管理するというのはないかと思うんですけど、あまりないかと思うんですけども、一応特定のですね、インスタンスにアクセスして何か操作管理する場合は、一番手っ取り早いのは、ここではジャンプボックス、いわゆる踏み台サーバーをですね、同じ VM スケールセットが動いているものと同じ仮想ネットワークのサブネットに1台だけ用意しておいていただいて、そこにパブリック IP をアタッチして、クライアントはそのジャンプボックス VM に入ってくると。あとはですね、内部ネットワークがつながっているので、このジャンプボックス VM から SSH なりリモートデスクトップでもアクセスして管理いただくということができます。で、一旦ここまでで VMSS になりますけれども、ちょっと時間の関係で最後のですね、このマイグレーションの部分を紹介させていただきたいと思います。で、今 EARTH V1 を使っていて、 V2 のいろいろメリットを今日私お話ししているので、 V2 に移行したいというご要望のある方もいらっしゃるかと思います。 今ですね、まあ、やっとというのがいいのか、今月5月9日にですね、こういうプラットフォームサポーティッドマイグレーションという形で、Azure側のプラットフォームでですね、既存の V1 を V2 へマイグレートするため の、プログラムがですね、プレビューとして開始しました。で、こちらもまだプレビューで今月出てきたというばかりで、ポータルは全くない状態です。いわゆるコマンドラインからの操作のみになっています。で、これはですね、今PowerShell と Azure CLI と2つ出てるんですけども、基本的にはですね、ちょっと PowerShell の方で説明させていただきますと、Move Azure Service という命令があって、それの -prepare、-abort、commit という3種類があります。で、まずは既存の V1 の環境に対して、-prepare で呼び出していただきます。で、何もエラーがなければ、その後コミットすると V2 へと。で、やめる場合はアボートするという形になります。で、今ですね、これプレビュー中ですので、この手順でですね、エラーがなかったんでコミットして移行したとしても、その環境というのはですね、正式なサポートにはサポートする環境にはならないので、決してですね、本番環境は、このやり方でまだシステム移行はしないでくださいというのは、ちょっと赤字で注意書きしてあります。で、私試しに何個かやってみたんですけども、結構エラーになります。プレペアしたときにですね。で、エラーになった状態で、エラーになったからってほっとくとですね、既存の VR の方の VM の停止とかですね、サイズ変更とか操作が一切効かなくなります。今これ V2 で移行中なので操作できませんっていう。で、プレペアでエラーが出ても、アボートを呼び出さないとそのままに残ってしまうので、エラーが出てもアボート処理をその後していただくと、VR がそれまでと同じように触れるという形になります。それで、このやり方でですね、移行できる構成なんですけども、大きく分けて3つございます。1つはですね、V1VM が仮想ネットワーク、VNet に所属してない状態。で、この場合はですね、V2VM は必ず仮想ネットワークが必要ですので、仮想ネットワークを新たに、V2 用の仮想ネットワークを新たに作る、もしくは既存の V2 用の仮想ネットワーク上に移行するということで、マシンの負債割り当てが発生するので、ダウンタイムが発生します。そして、V1VM が仮想ネットワークに乗っている場合、この場合はですね、ダウンタイムゼロでの移行が可能になっております。で、このからくりはですね、V1 は動いたままの状態で、V1VM のですね、メタデータ、属性データだけを変更して V2 にすると。ただですね、ストレージアカウントは V1、V2 と分かれていて、結局ダウンタイムゼロのままにするために、なぜこのやり方だと、今の状態だと、ストレージアカウントはですね、クラシックのまま残ってしまいます。ちょっとでいびつな状態になってしまうと。まあ、こういうこともあって、サポートを正式にできてないという形になります。あとは V1 がですね、VNet に乗っているんですけれども、その仮想ネットワークがハイブリッド構成、いわゆる VPN ゲートウェイ、もしくはエクスプレスルートのゲートウェイがあって、ハイブリッド構成になっている構成。これはですね、まだこれからのサポート予定になっておりますなっております。大きくこの3つに分かれている状態です。で、どうしようかな、もう時間がすいません、なくなってきたんですけども、さっきのちょっとプロビジョニングがもう終わってるんで戻って、呼び出すとこのようにつまらないですけども、9番とか違う8番とかちゃんとロードバランシングされてますよというのもう一瞬ですけども、はい、でちょっと最後駆け足ですいません、1番で最後これでまとめになります。で、本セッションのですね、目的とゴールを改めてここで、出したいと思います。まず前半部分、コンピュートストレージ、ネットワークの部分で最新の動向をご説明させていただきました。そして後半ではですね、V2 の優位点をご説明させていただいて、いくつかあったと思います。サイズ変更が柔軟にできるとかですね、可用性セットが分離レベルが大きくなったと。その辺を踏まえてですね、ぜひまだ V1 を使っている、まだ Azure を使っていない方は V2 のですね、利用をご検討いただければなと思います。で、こちらの資料は後日ウェブサイトに公開しますので、私はデモで使ったですね、カスタムイメージを使った VMSS のデプロイであったり、リソースエクスプローラーのサイトはこちらに載せてあります。で、あと関連セッションはですね、明日ルーム M で朝からずっとありますので、この中でご興味あるものぜひ出ていただければと。で、あと30秒ですね、はい、で、本セッション、インフラストラクチャーかな、インフのですね、2番002となっています。ぜひアンケートの方にご協力いただければ幸いです。で、私の方ですね、この場では質問は受けてませんが、 ルーム F 用のアスクザスピーカーのコーナーにこの後しばらくいると思いますので、何かご質問があればぜひ来ていただければと思います。ではあと8秒というところでちょうどですね、ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。